スレディオ優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組の担当パーソナリティディレクターの中島ひろえです。さて今回は租税教室についてお話をしていただきます。本日お話しいただきますのは草津税務署総務課の聖黒裕太さんです。聖黒さんよろしくお願いいたします。
草津税務署総務課の聖黒です。よろしくお願いします。
それではまず本日のテーマの租税教室とはどういったものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、租税教室はこれからの時代を担う小学校、中学校、高校の児童、生徒の皆さんが税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税を納め、その使い道に関心を持ち、納税者として社会や国の在り方を自主的に考えるという自覚を育てることを目的に行っています。
はい。
具体的にどんなことをやっているのかと言いますと、税務署等から講師を派遣させていただき、各学校で税金に関する授業のお手伝いをさせていただいております。
はい。税金のことを小学校や中学校の頃から勉強するのは本当に大切なことだと思います。一言で言えば、税についての出前授業のようなものですね。税務署の職員の方がこの出前授業、学校の方に租税教室として行かれるんですか？
はい、税務署の職員が行く場合もありますが、
はい、
租税教室の講師は税務署の職員だけではありません、うん、草津税務署内に滋賀県湖南地区租税教育推進協議会という組織が設置されており、その協議会の会員を講師として派遣し租税教室を行っています。
はい、湖南地区租税教育推進協議会ですか。なんだか難しいお名前の団体が出てきましたけれども、この団体はどういった組織なんでしょうか。
はい、滋賀県湖南地区租税教育推進協議会というのは、
はい、
草津市、守山市、栗東市、安市における租税教育の推進や租税教室の充実のための環境整備を行うことを目的として設置された団体です。草津税務署だけでなく、滋賀県南部県税事務所、草津、守山、栗東、安の各市役所の税務課、教育委員会、近畿税理士会草津支部、公益社団法人草津納税協会の方々にも会員となっていただいています。
はい、税務署の方以外にも県税事務所や市役所の方、税理士さんや納税協会の方々が講師となって学校に派遣されるということですね。
はい、講師をしていただく方々は税務の仕事に携わる職員や税理士さんのほか、納税協会員で実業家としてのお立場で税金に関わっておられる方もおられます。いずれも税金のプロといえる方々ばかりですので、児童生徒の皆さんに分かりやすく楽しく興味を持ってもらえる内容となっています。
税金のプロの皆さんが講師となって行われる授業はとても楽しそうですね。私も興味が湧いてきました。令和2年度の租税教室はいかがなんでしょうか。
令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、租税教室の開催を希望をいただいていた学校からも、学校の休校や夏休みの短縮、学校行事の中止・縮小に伴いカリキュラムの変更を余儀なくされ開催が難しいとご連絡をいただいたところもあり、うん、一昨年に比べると租税教室の開催は減少しました。一方で先生方からはコロナの状況が落ち着けば改めて開催をお願いしたいとの声もいただいております。
はい、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になったり、楽しみにしていた夏休みが短縮になったりと、学校生活も大きく変わった1年でしたからね。楽しみにしていた児童生徒の皆さんがたくさんおられたと思いますし、租税教室が開催できなかったことは本当に残念でしたよね。学校から租税教室の評判はどうなんでしょうか。
先生方からは、税金を専門とする方のお話は児童たちでも税に関心が持てるような内容が多く、興味を持ついいきっかけになりましたといった感想をいただいております。今年度は昨年の分まで租税教室を頑張っていきたいと思っています。
はい、それでは租税教室とはどのような形で行われるんでしょうか。
基本的には1事業単位で行います。ですので1学年のクラス数がたくさんある学校ではクラス別に行うこともありますし、逆に少ない学級数では複数のクラスを合同で行うこともあります。また社会科の授業の中で税金に関するところだけをお話しさせていただくことも可能で、学校側のニーズに柔軟にお答えしています。
いろいろな授業のやり方があるんですね。学校のニーズに応えられるところも学校側からすればお願いしやすいですよね。ではどんな授業をされているのか教えていただけますか。
租税教室では児童生徒の皆さんに税金とは何か、税金がなぜ必要なのかを少しでも分かってもらえるように、また自身で考えてもらえるきっかけとなるように工夫をしています。例えば講師からの問いかけに対し児童生徒の皆さんが答えてくれる授業形式や、クラスを何グループかに分けてグループ討議をして発表してもらう形式もありますので、授業の進め方についても事前に学校の先生と相談をして決めています。
はい、小学校、中学校、高校と行かれる学校によって授業の形式やグループ討議を行う場合など、いろいろと工夫をされているということですね。では授業の内容は具体的にどのようなものなんでしょうか。伝える、教えるというのはね、大変難しいと思うんですけれども。
そうなんです。いかに興味を持ってもらえるかがポイントとなるのですが、今日は小学校6年生向けに行っている租税教室の内容を少しお話しさせていただきたいと思います。
はい、
租税教室の大まかな流れは、まず児童の皆さんが知っている税金の名前を発表してもらって、その税金がどんなものに使われているのか尋ねます。
はい、児童の皆さんはそんなに答えられないんじゃないでしょうか。
それが意外とそうじゃないんです。
はい、
知っている税金の名前を聞くと、消費税や所得税、相続税、タバコ税や酒税、自動車税、県民税や市民税などたくさんの税金を発表してくれます。これには私も本当にびっくりしました。
すごいですね。消費税は身近な税金ですけれども、他の税金は小学校6年生にはあまり馴染みがない税金ということですよね。
はい、私もそう思います。だから本当びっくりです。唐突ですが中島さんにクイズです。
はい、
昨年のこの放送でも出題した問題ですので、覚えておられたら嬉しいですね。
覚えているといいんですけれどもね。ではお願いしたいと思います。
はい、では問題です。消費税をはじめいろいろな税金の種類がありますが、日本で適用されている税金は全部で何種類あるでしょうか。3択でいきましょう。
はい、
1番約25種類、2番約50種類、3番約1500種類、どうでしょうか。
はい、そうですね、まあ、希望としては税金ですのでね、少ない方がありがたいとは思うんですけれども、2番の50種類だったと思うんですけどもね、いかがでしょうか。
はい、正解です。さすがですね。
昨年ねクイズをしてもらってたのでね、勉強になりましたからね。はい、
令和2年1月1日現在ですが、
はい、
国に納める国税が25種類、市町村や都道府県に納める地方税が約25種類あります。地方税に約がついているのは都道府県や市町村ごとに定められている税金があり、地域によって若干違いがあるためです。こういったクイズも交えながら授業を進めていきます。
なんかこう楽しそうですよね。児童の皆さんもね、たくさんこの授業にこうのめり込んで行っていかれると思いますけれどもね、どうでしょうかね。
はい、そして、その次に税金をテーマにした、はい、マリンとヤマト不思議な日曜日という15分程度の DVD を見てもらいます。
はい、
その DVD の内容はマリンとヤマトという兄弟が公園で助けた妖精に税金をなくしてほしいとお願いをしたところ、普段何気なく生活している世界が一変してしまう内容となっており、税金がある世界とない世界を児童の皆さんに考えてもらう構成となっています。
はい、私もこの DVD 事前に見せてもらいました。税金がある世界からない世界への変わりようは本当に児童の皆さんにも分かりやすいと思います。税金がどんなものに使われているかというのもね、すごくよく分かりました。
そうですよね、大変わかりやすい内容になっていると思います。 DVD を見終わった後は児童の皆さんに改めて税金のある世界とない世界の違いを発表してもらいます。
はい、実況で児童の皆さんの反応はいかがでしたでしょうか。
はい、ものすごい反応です。積極的に手を挙げて答えてくれます。
はい、
例えばゴミ処理についても、税金のない世界ではゴミ収集も行われず家の周りがゴミだらけになっていたとか、
うん、
信号機が止まって事故が多くなってもお金がかかるから救急車を呼べないとか、あと警察に犯人逮捕をお願いするにもお金がかかるとか、公園の維持管理ができなくなって公園がなくなるとか、たくさん発表をしてくれます。税金がなくなることで今の生活が大きく違ってくることに気づいてくれます。
はい、私もこの DVD を見て税金のない世界はゾッとしましたね。
税金のない世界を考えてもらった後、今度は学校の建設や教育費に税金がどのくらい使われているのかなどについて話をしていきます。
どんなお話をされるんですか。
はい、例えばみんなが通っている学校ですが、小学校を一つ建てるのにどのくらいの税金が使われているのでしょうか、3択でいきましょうといったクイズを出したりします。それでは中島さん、またまたクイズです。
はい、
校舎や体育館、プールを作るのに標準的なものでどのぐらい税金が使われていると思いますか。3択でいきましょう。
はい、
1番約8億円、2番約13億円、3番約18億円、5億ずつ増やしています。
はい、5億ずつ増やしていただきましたか。いくらぐらいですかね。確か去年もこの問題あったように記憶をしてるんですけれども、はい、校舎、体育館、プールですよね。1番の8億円ぐらいですかね。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサーです。
正解は2番の約13億円です。
あちゃ、間違ってしまいましたね。そんなにかかるんですか。でもね、金額が大きすぎてこうピンと来ないかもしれませんね。
そうなんです、児童の皆さんもたくさんの税金が必要だということは分かってくれても、
はい、
金額の大きさにピンときていないこともあります。そこで役に立つのが1億円の模擬紙幣です。
はい、
当日はジュラルミンケースに入った見本の1億円を持っていきます。今日もお持ちしましたので持ってみますか。
はい、ぜひ持ってみたいです。ちょっと持ってみますね。ああ、ずいぶん重いですね。このジュラルミンケースに入っているとはいえ、この1億円すごいですね。
はい、重さはお札だけで約10キロありますので、 2つ持っていくときは大変なんです。児童の皆さんにこのケースを開けてもらうのですが、本物ではないと分かっていても大変ワクワクしていますね。
うん、
この瞬間が授業の中で一番盛り上がるかもしれません。
はい、私もなんかニヤニヤしてしまいましたけれどもね、まあ、なんか児童の皆さんもこういったね体験をしていただくとやはり嬉しいと思いますし、もう私も今持ってみましたけれども、まあ、嬉しそうな顔がねすごく想像できます。はい、
このジュラルミンケースに入った1億円が13個必要なことを説明すると、児童の皆さんもたくさんの税金が必要なことについてピンときてくれます。では中島さん、もう一つクイズです。
はい、
公立の小学校、中学校、高校の12年間で1人当たりどれぐらいの税金が教育費として使われていると思いますか？これも3択でいきましょう。
はい、
1番約500万円、2番約800万円、3番約1100万円。
はい、そうですね、これは覚えていますよ。去年もねこのクイズで教えてもらいましたからね。3番の約1100万円です。
はい、正解です。
クイズで覚えるのって大変こうインパクトがありますから、まあ、絶対児童の皆さんもね、楽しいと思いますね。1100万円も、ね、教育費にかかっているんですね。
はい、そうですね、
驚きです。
はい、で平成29年度の資料によりますが、
はい、
1人当たり年間小学校では約89万円、中学校では約104万円、
うん、
高校では約100万円の税金が使われているそうです。
はい、
ここでも児童の皆さんは12年間で1100万円という数字にピンときませんので、うん、先ほどのジュラルミンケースに入った1億円を出して1000万円の束を児童の皆さんに持ってもらいます。
はい、
おもちゃといっても束の大きさや重さは本物と変わらないですし、結構ずっしりとしますので税金の大切さを感じてもらうことができます。中島さんも持ってみられますか？
はい、ありがとうございます。では持たせていただきます。はい、すっごいこうなんか想像以上にずっしりと重いですね。まあ、これがねおもちゃでなかったらいいかなと今思わせていただきましたけれども、
はい
はい、
児童の皆さんも同じことを言ってますね。
う
ん、
そうですか。はい、恥ずかしいです。でもね児童の皆さんもこんな経験ができて、税金のことをはじめね学校の勉強道具とかも大切にしようと思ってくれるんじゃないでしょうかね。
はい、そう感じてくれれば嬉しいですね。
うん、
そして最後に税金の使い方などを決めるのは、はい、選挙で選ばれた国会議員さんなので、選挙権年齢が18歳になった今、6年後の選挙の時には自分たちがこうしてほしいと思う使い方をしてくれるような人を選ぶため選挙に行ってくださいねとお願いをしています。
私も普段何気なしに生活をしておりますけれども、まあ、今日のお話を聞いて改めて税金の大切さを実感させていただきました。ひじぐろさん、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
タックスレディオ、やさしい税のお話、今回は租税教室というテーマでお話を伺いました。来月は消費税のインボイス制度についてのお話をしていただく予定となっております。どうぞお楽しみに。タックスレディオ、やさしい税のお話、この番組は草津税務署の協力でお送りしました。